毎週火曜日のこの時間は神戸金文のキャッチアップです。
はい、昭和というと、はい、もう古臭いとか、なんか、いうふうに揶揄されることがとっても多いんですが、うん、僕はまさに昭和の生まれなので、はい、まあ、いろんな人のにとっての昭和像っていうのがあると思うんですよ。長かったですからね。
ああ、そうですね。まあ、64年。
前半、はい、まあ、20年までは戦争でしょ。うん、で、その後戦後の、まあ、貧困の時期もあったし、それから高度経済成長をどんどんして、新幹線が取って万博が、やってその頃に僕ら生まれていますけど、うん、僕らが知ってるのはその以降の昭和なので、うん、なんか上り調子の明るいっていうイメージがあるんですよ、うん、
はい、
どんなイメージがある昭和って。
私皆さん大人なイメージがありますね。
大人、
今の若者に比べると、私これ松尾さん
の同じ二十歳を比べてもとか、そういうこと
ですね。同じ二十歳と比べてもですとか、あと音楽の、うん、流行っている音楽の種類などが、うんうん、今よりすごく大人なイメージがあります。
大人なのか。
ほう、うん、それは確かに。
そう。いますか。
桃江さんとか。
ああ、なるほど。
の歌を聞くと、10代でこんな歌を歌ってたのかって思うと、
その通りですね。
うん、うん、確かに今の同じ10代の人が歌ってる歌と比較すると、大人びて見えますよね、昭和。
石川さゆりさん20代だったんだとかね。
そうそうそう。
びっくりしますよね。
びっくりします。
確かにね。
そういう意味では、大人びてるなっていうのは、
ね。僕にとっては、やっぱちょっと懐かしい時代。なのかな。バブルの頃って僕で学生時代だったので、あんまりこう、そのリアルタイムで見てますけど、あれが昭和っていう印象よりも、その前の時代、もうちょっと、こう、もう少し貧しい時代、大学時代に東京に行って見てたのは、古い商店街がまだいっぱいあってですね、両側からなんか売り出してると、花飾りがついてる商店街ってありませんでした。
ありました。
ありましたでしょ。
ありました。
あれ見ないですよね。
ないですね。
全然ないですよね。
それどころかそのアーケードを取っ払ってる商店街が増えてきたぐらいですからね。
まあ、アーケード自体もね閉じちゃってるし、まあ、なんかね地域が結構賑やかだった、お買い物カゴ下げた人たちがいっぱいいるみたいなね、そんなイメージが僕の中ではその昭和っぽい感じなんですよ。で、今回見てきた映画リュウジという映画は、はい、まさに昭和だなと。1970年代後半から80年代前半ぐらいのイメージですね。まあ、妻から勧められていたんですけど、ザ・昭和だよって言われて、うん、絶対見なきゃダメだよって言われていって、本当にその通りだったですね。リュウジって映画知ってます？
福岡出身の川島徹監督ですよね。
そうです。伝説の映画、うん、ヤクザ映画なんですよ、
うん、
ヤクザ映画って誰か浮かびますか？
癖があまりすみません見たことが
ない。そうだよね。
よかった、どんどん出てきたらどうしようかなと。全然イメージないから、橋行きにヤクザ映画の。
まあ僕らもあんまり、世代的には見てないんですけど、高倉健さんとかの人気者を。
僕はもう深作欣二さんの仁義なき戦いのシリーズが好きでした。子供ながらに見てましたね。
実録ものですね。
はい、大好きでした。
僕子供だったのかな、あんまりね見てないんですよね。仁義なき戦いもこの何年か前にまとめてサブスクで見たっていう感じで、まあ音楽とかはもちろん知ってますけどね、でリュウジは名前は知ってました。そして、伝説の映画だとも言われて、1983年に公開されて、まあ、40年になるので、それで、40周年で全国で公開されていて、まあ、中洲太陽でやってたので見てきたんですよね、
はい。
で新宿が舞台で、まあ、ヤクザ者のリュウジたち若者の青春群像劇みたいな感じです、まあ、主演が金子庄司さんといって、原作も脚本も手掛けていると。そして、自分たちでお金集めてなんとか作って、まあ、もう35ミリの本格的な映画なんですけど、作ったのはみんな素人の若者ばかりで、作り上げて、その年の映画コンクールを総なめにしていくと。で劇場公開された1週間後にこの金子さんはガンで亡くなってしまうんですね。まあ、伝説の役者が作った伝説の映画、そして様式美に溢れた映画が人気者の高倉健さんとかの役者映画だった、はい。その後実録者のもう派手な銃撃戦みたいな、そういうのとは全然違って、ヤクザを突っ張っていく若者がやめようかな、家族のこと考えてやめようかなって言ってヤクザをやめていくという、まあ本当に等身大の若者が映ってるんですよ。でその背景が全て昭和の映像なんですね。着せずしてこの映画はその時代をきっちり描き取ってるっ っていう感じの時代が一つの主人公になっているような映画だなと思いました。この、亡くなってしまった後ですね、まあ、伝説化していくんですけど、この金子庄司さんは、1949年に愛媛県の松山市の離島、瀬戸内海に浮かぶ津和寺島というところで生まれて、うん、その後高校中退して東京に行ってリスクの呼び込みなどをしながら、まあ、近くには暴力団の人たちもいっぱいいたっていう中に、うん、そういう世界で若者として生きてきた。そこで演劇に飛び込んで、うん、まあ、映画もやろうということになるんですが、その周りにいろんな人がいたんですよね。松田優作さんとか、
あ、
他ね、
そうでしたね、
証券、
あ、萩原健一さん
たちがいるんですよ、
うんうん、
で、まあ、そういう鬱屈した若者たちがいっぱいいて、すごいですよね、すぐ近くにそういう人たちがいると。で、金子さんのインタビューがですね、載ってるのを見たんですけど、
はい、
当時まだディスコの走りの頃でキャロルの矢沢なんとかと走り、回ってたんだと。矢沢永吉、そこいら通る女の子の呼び込みで、あの辺のバンドは俺が全部みんな仕切ってやったから、何年前になるのかね、とにかく証券が体くねらせて歌ってたんだからね、なんてことを書いてます。で、証券、萩原健一さんが歌うララバイという曲がこの歌の、あの映画の主人公になってるんですが、
はい、
主題歌、主題歌、ごめんなさい、主題歌になってるんですが、うん、このコンサートの帰りに、証券のコンサートの帰りに新宿で昔のヤクザモンと出くわして、この曲のライブテープを聴かせたらヤクザモンが泣いてるのね、これだと思って一気に脚本を書き上げたということです。ヤクザ映画なのに主題歌は家族を思う証券の歌、うん、まあ、子供と離れてみりゃ不思議なもので会いたくて気がめいる、うん、おもちゃあるかい、泣いたりするかい、せめて歌うよ、マイベイビーララバイという歌詞ですよね、うん、まあ、これも、まあ、ヤクザ映画なのに、うん、この主題歌でいくと、
うん、
いうことがもう今までと全く違うなっていう感じですね、うん、まあ、古い感じがするでしょ、音楽は、
はい、
どうですか。
そうですね、でも耳なじみがいいというか、ずっと聞いていたいなと思いました、
ね、うん、証券っていうとね、僕らの、僕にとっては17違うみたいですね、誕生日見たら。1950年生まれ、ま
あ、
で金子さんもその頃
70代ですか、証券さんも、
そう、ね、生きていればね、うんうん、68歳で亡くなってるのかな。まあ、たまたま家に証券さんの本があったなと思って、
はい、
昔買った文芸別冊の傷だらけの天才という、
あ、傷だらけの天使になぞらえて、は
い、そうです。でこの中をペラペラめくっていたら、はい、これのこの歌の作詞作曲をした証券と一緒にやってたギタリストの早見清さんのインタビューが載ってて、
はい、
早見さんがこうおっしゃってました。主演の金子庄司さんがライブでララバイを聞いて、これで映画を作りたいと思ったって人づてに聞いてる、金子さんは脚本も書かれていて、キネマ旬報では本物のヤクザにあの歌詞の一節をぶつけてみたと書いてらしたね。この歌に出会えなければこの映画は作れませんでした、作詞作曲の早見さんに感謝しますとあってねって、ああ書いてあると思ってね、やっぱりこういうふうに記録に残る曲だし、でこの曲からインスパイアされて映画が生まれている。で、まあ、この映画の出てくる主人公たちは本当にこう痛々しくも若々しくてこう魅力的です、
うん、
でバブル直前の東京を舞台にして、リュウジという映画で本当に輝いてたのはこの主人公だけじゃなくて金子さん、
うん、
本人も、
うん、
そして作り上げて亡くなっていくという、うん、まあ、伝説の役者による伝説の映画で、中洲太陽劇場でやってるのは、まあ、今週の木曜日までみたいなんですよ。
あさって。
も
う今日、明日、
あさって。何を置いてもちょっと言っていただけたら、まあ、DVD は出てますけどね。
そうですね。
それから、ララバイは、はい、YouTube でも聞くことができますので、ぜひ。はい。
ということで、神戸金文のキャッチアップ、お送りしました。
ここで、Google Podcast をご利用の方へお知らせです。Google Podcast は2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくには、ラジコ、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、YouTube Music、いずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。